Sound Art Something Delicious
番組改編についての情報がピピの番組の中でも飛び交ってることでしょうね。もうそんな時期なんですね。早い早い。3月というのはいろいろなことが終了してまた新しく始まっていく、そんなドラマが繰り広げられる月です。こんばんは、クリです。さて、サウンドアートは4月からどうなるのかとね、もしかしたら気にしてくださってる方もいらっしゃるでしょうか。嬉しいことです。はい、サウンドアートサムシンデリシャス、来期もやらせていただけることになりました。継続です。パチパチパチパチパチパチパチパチ、ありがとうございますね。ありがとうございますって言ってるのにね、声がおかしくなってるくんちゃんなんですけれども、これはね、ウイルスとかではなくね、花粉ですね。毎年恒例も花粉で声がおかしくなっちゃうのよ。もうちょっとお聞き苦しいところがございましたら、今日はね、ご容赦ください。でも継続できますので、また来期はね、元の声に戻れるのではないかと思っております。この番組は2017年7月にスタートして、今月でね、2年と9ヶ月目になります。まあ、これをね、早いというか、まだそれぐらいなのって思うのか、まあ、ご意見の分かれるところでしょうけど、このようにね、続いているのは、ひとえに聞いていただいているリスナーの皆様のおかげということですね。私一人でね、喋ってても意味ないですからね。最近は番組のブログというのができまして、でそこにね、トーク部分だけの音声を載せてありますので、まあ、いわゆる聞き逃しということもできるようになりました。これね、画期的ですよね。もしかしてピピの番組で唯一聞き逃しがある番組じゃないですか？あ、ディレクターがうんうんと言っているので、どうやらそうらしいですよ。はい、そんなレアな番組、ぜひね、聞き逃しも聞いてください。これができるのは、そう、ひとえに、今ね、うなずいていたと、番組の敏腕ディレクター梅田さんのおかげでございます。番組のね、ブログに載せるっていう作業自体は私が担当してるんですけど、これ、ね、載せる音源を準備してくれるのがこのディレクターなんですね。で、大体まあうまくいくんですけど、時々ね、おや、音が出ないっていうことがあったりするわけなんです。で、そうすると、音が出ないんですとか、ネットでこうやり取りするわけですけど、大体真夜中ですね、私の場合ね。こうデイタイムはね、通常業務ね、英語教えたりとかいろいろやってて、家事もありますしね。まあ、こういうのやってると、こういう作業自体はね、間違いなく夜中になるんです。で、夜更けにごそごそね、やってて、で、すいませんって言ってディレクターにメールすると、ね、真夜中ですよ。もう2時とか3時とかね。で、そうするとね、これまたすごいことに、大体ね、返事がそこで返ってくるわけですね。で、ああ、起きてるわ、あの人。まあ、同じ人がいるわってね、世の中に嬉しくなってるわけですけど、まあ、そんな風にしてね、進んでいっております。でも、夜更かしってね、本当はね、体調に良くないんですよね、これ。確か。今、こう、免疫力をつけないとってね、言われてるのに、これ、あかんですね。これ、なんかで私聞いたことありますけど、ウイルスでね、倒れないためには、しっかりと睡眠をとり、適度な運動をして、良い栄養をとることだそう で、私の場合ですね、このピピの準備してるときね、これ全くあかんですわね、と思いました。だいたい締め切り間際に夜中に起きてて、でかつね、こう、睡眠時間削ることになりますね。で、その間全然運動なんかできないし、で、じーっとこうパソコンの前に長いことこう座ってたりするのね。準備するのにね。で、テーマ考えたり、調べたりとかしますから。で、計画上はね、きちんとね、もっと前にできてるはずなんですよ。はずなんですけど、不思議なことにいつもギリギリにやってる。で、食事なんかももうね、簡単、お手軽なものはもう口にこうちょちょいって入れるっていう、まあそんな程度になってますからね。さっきの3つのね、ウイルスにいいことって全然できてなくて、やばいですね。ディレクターさんどうなんですかね？大丈夫？大丈夫って言ってます。すごいね。本当に大丈夫？あ、そう。大丈夫らしいです。おかしいですね。同じように夜中に起きてるのに。まあ、若いからですかね。はあ。まあ、そんなわけで、番組の収録前になると、私、ぐわーんとこう集中するという、まあ、この繰り返しで、この2年9ヶ月過ごしてまいりました。そこで今夜は、この私の真夜中の時間を注ぎ込んだ、とっても愛おしい、私のいわば、 宝箱とも言える今までのサウンドアートをざっくりと眺めてみようというのをテーマにしちゃいます。皆さんが覚えているものはどの回でしょうか。それでは始めましょう。期末特集、サウンドアートは私の宝箱の旅。ご一緒にごゆるりと。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに様々な分野の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
期末特集。サウンドアートは My Treasure Box Chapter 1、 テーマ Top 1 and 2。 さて、期末特集、テーマを分析して語るサウンドアートの秘密。分類したものを並べ直して眺めてみたところということで、まずはトップ1とトップ2ですね。どんな分類が多かったのかということで発表しましょう。最初ですね、トップ1。これはね、季節ですね。やっぱ季節でしょう。もうどういう番組でも大体こうね、その時々のことを喋るっていうのはまあ定番ですから。まあこれがね、1位に来るのはまあ当たり前といえば当たり前なんですが、これがね、大体全体でね、100以上実は あるんですね。毎回のテーマをこう数えたら。で、その中のまあ 20% ぐらいですね。それが季節のお話ということで、1位でございました。で、中をね、見ていくと、まあ、いろいろ面白いことが実は分かってきて、これ分析するってね、結構面白いですね。いつもなんとなく、こう、これがいいかなと思って決めて喋ってるっていう風なんですけど、初めて分析してみたら分かったことがございました。まずはですね、春、夏、秋、冬にちょっと分けてみたんですね。そうしたら、実はね、ダントツで多かったのは、なんと冬だったんですね。冬のあのテーマが多いというのは自分でもびっくりしましたけど、年の瀬とかね、節の分け目、冬の夜空、それから詐欺帳とか年賀状、そして聖夜なんてもありますね。で、年取り三が日とか、こんな、あと雪のこととかいろいろ喋ってるんですけれども、やっぱりね、冬はね、よく考えたらね、こうドラマになるようなことが結構多いのかなと。催し物もね、案外冬多いですよね。なので、これがね、10個ぐらいはありましたね。はい。で、次に多かったのが秋です。これはまあ普通といえば普通ですね。秋はこう絵になりますよね。こう風景がいいとかね、お月様がいいとか、あとどんぐりとか、紅葉、そして実り、あ、それからね、ハロウィンはね、ここに入りますね。こんなのがあって、このことをいろいろと喋っておりました。で、さらに次に多かったのですね。これが夏です。で、夏もね、いろんなことありますね。夏の思い出とかね、あってね。七夕あたりからそうですかね。初夏とか、夏休み、聖火、夏祭り、花火と、こんなようなことがございました。そして、大変驚いたことにですね、春が非常に少なかったということです。なんと、1個しかないのね。これね、26ぐらい全部あるんですけど、その中ね、1個しかないの。しかもそれがね、バードウィークってなってるから、もう、ちょっと初夏に近い時ですよね。そうすると厳密に言うとね、春のことをテーマにしたのがほとんどないという、不思議なことで、自分でもびっくりしてますね。だからこう、7月からね、ちょっともうちょっと春のね、ことを喋るっていうのはいいかもしれないですね。季節と言いますと、私この番組で勉強したのが、二十四節気というね、春分、秋分、夏至、冬至と、あとは、大寒とかね、啓蟄とかありますよね。24個あるやつ。あれを結構意識している人になってきましたね。うん。あとはね、暦ですね。グレゴリオ暦とかいうのありましたし。それからやっぱりね、旧暦ですね。行事はね、大体旧暦に比例して行われるということになってますので、これが結構勉強になるですね。だから、こう、季節のことだけでも、ね、本当にいろんなことがあって、面白いなと思いました。さあ、これがトップ1だったですね。そしてトップ2です。2個目でございます。これは何だったでしょうか?じゃじゃーん。言葉。もう、私からこれを取ったら何が残るというくらいね、まあ、大好きな分野なんですけれども、言葉に関することを取り上げたのが2番目に多かったです。で、これがね、割とね、季節とせるぐらいございまして、 このトップ1の季節とトップ2の言葉と2つ合わせるともうすでに全体の4割ぐらいになっているという、かなり偏っているといえば偏っておりますね。うん。例えばですね、言葉の場合、最近やったやつですね、I love you っていうのがありましたね。バレンタインの時、こういうのも取り上げたりとか。あとはね、令和2年だとき、to っていうのやりましたね。それから、切ないとか、逆さま、そわそわ、ときめき、蘇るとか、あとね、ウルトラとか、ギャップなんていうのもありましたね。こういう言葉に基づいて、いろいろと展開するという、まあそういうテーマがございました。あと言葉絡みではね、ラブソングとか、本屋さんもここに入れてますね、私。あと絵本とか、あと度量衡なんてね、何センチとかっていうの単位ですね。これも言葉に入れました。その他には、おとぎ話、エッセイ、ファンタジーってこういうのを取り上げて、やっぱりね、私ね、言葉大好きなんですよね。ね、言葉からこう始まる。この番組もまあ言葉から始まっているということで、大好きな言葉がトップ2でございました。ワン、ツー。ね、皆さん納得いかれましたでしょうかね。私の番組を聞いていると、あ、そういえばそうだよねって思っている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、基本的に言葉から動きが始まっていくのがこのサウンドアートでございまして、私が決めたテーマに基づいてトークを作って、そこにディレクターが曲を被せてくれると。で、トップ1の季節が多いのは、まあ、ラジオ番組なら納得ですけれども、2番目が言葉というのは思わずうなずきましたね。皆さんがテーマを考えるとしたら、一番は何になりますでしょうか？
サウンドアート、
期末特集。サウンドアートは My Treasure Box Chapter 2 Create 創作。
Create のコーナーは今年になってから名前を変えたコーナーで、以前はネイチャーというコーナーでした。もともとは自然の音を取り込んでストーリーやナレーションを入れていたんですけど、最近はディレクターがテーマをイメージして作る音をもとに私が声を入れています。そこでこの期末特集は、このディレクターのお気に入りの音の回のセレクトを2つずつお届けしたいと思います。梅田のチョイスで名付けて梅チョイ。一週目は、ネイチャー特集の回で、四季夏を取り上げた風鈴。そして二つ目は、美しさというテーマの回で、体内。この二つです。さて、どんなストーリーだったでしょうか？
風鈴をもらっちゃった。どこにかけよう？あ、クーラーかけてるとダメだね。窓閉まっちゃってるから。ちょっと暑いけど、窓開けちゃえ。さ、これでよし。風がそよぐ。いい音。昼間の暑い時もこの音があるとなんだかちょっと涼しくなる。あの暑い日差しがこの音でなんだか柔らかくなったような、そんな気持ちになる。不思議だね。このガラスにちょっと当たってるだけなのにね。これ最初に考えた人、ほんと素敵だね。いいアイデア。風鈴っていつからあるんだろう。商店街にも風鈴並ぶよね。陶器でできてる、いい音のするの。ぼーっとしながらこの音を聞くと、心がゆるーり、ゆるーりってなってくる。あ、もう夕方だ。夕暮れ時に風鈴。いいね。 そろそろご飯ですよって呼ばれるかな。スイカがあるといいな。あー、夜も暮れて、外の暗い空にも、やっぱり風鈴は似合う。これクーラーかけてたら聞こえないから、部屋の中で風当てるしかないね。やっぱ窓を開けて、生ぬるい風に当たりながら、おばあちゃん家にいるみたい。夏の暑い空気がちょっとだけ涼しくなって、風鈴の音も昼間とはちょっと違って聞こえてくる。夏の夜、七月の風鈴、夏だ。ちょっと慣れてきた。このゴーっていうのは安心するんだよね。ボコボコしてお水みたいなのもあるし、気持ちいい。はあ、僕はまだここにやってきて3ヶ月。三月たったお母さんのお腹の中。あ、ここがいいなって思ってやってきたんだよ。気持ちいいな。あ、なんか大きい音がしてきた。なんだろう、なんか食べたのかな。なんか美味しいもの食べたのかもしれないね。そうすると僕のところにもそのうちなんかやってくるかな。今度はなんだ？なんかね、どんどん音が変わるから全然飽きないよ。でもね、僕ね、毎日ちょっとずつちょっとずつ大きくなってるんだよね。これずっと大きくなり続けちゃったらここで大丈夫なのかな？まあいっか、気にするのやめよう。こうちょっとくるっと一回転みたいにしたいけど、まあちょっとね、ややこしいからやめとこう。ぴょんぴょん飛んだらやっぱりまずいかな。ちょっとひとねりしよう。どこかで覚えていませんか？この音、世界で一番美しい音だと思いませんか？
サウンドアート
期末特集サウンドアートは My Treasure Box Chapter 3テーマ Number 3 and 4
さて2番目に多かったテーマに参りましょう。それはじゃじゃん食ですね。これも納得ですね。これはまあね、10回ぐらいありましたね。ここまでのトップ3、季節、言葉、食という、このテーマだけでね、実は全体の半分ぐらいに占めておりますね。5割。なるほど、って思っちゃいました。食は大体、まあ、10個ぐらいあったんですけれども、最近のね、やつで、先週もやりましたね、フグ。これはもう記憶に新しいですが、フグもね、美味しかったんでね、どうしても取り上げたいと思って喋ったんですけれども、やっぱでも美味しいっていうのはね、こう声でね、どうしても伝えたいと思うと、美味しいですね、とか、こう、嬉しい、とか、そういう言葉がどんどん出てきますよね、食べるとき。食べるときのね、喋りはね、あんまり困りませんね。もうそのまま言えばいいからね。うん。で、他に取り上げたのが、桃というのがありましたね。桃はね、確かこれがね、魔法の食べ物みたいな、不老長寿の食べ物って中国の方で言われててっていう、そういうあたりから多分、話したと思うんですけれども、そんなのも喋ってました。あとはね、デザート系ね、デザートショコラ。そしてね、これ外せませんね。喋ってましたよ。カレーとラーメン。これは絶対やっぱり食としてはね、日本の食としては外せませんね。うん。それからね、カフェ、食わず嫌い、献立というような、まあそんな食絡みのことも喋っていました。大体こんなようなことで。もっと喋ってたかなと思ったけど、割とそんなでもなかったですね。これからもうちょっとこういうのをね、やってもいいかもしれない。ただフィーストっていう、ごちそうっていうコーナーがね、大体ま、毎回ありましたので、その時、食べ物の話はしているのでね、取り上げたテーマとしてはこれくらいだったということです。さて、次に参りましょう。今、3まで終わりましたね。4ですね。次に多かったのがですね、自然なんですね。自然のことを言っている。それからさらに場所、旅というようなことを喋っているので、要するにですね、くくれば、外に出ていく、外に出るという、そういう感じのことを4番目に喋っていると。で、実はね、これね、いくつかに分かれているので、全部くくると3番目の食よりも多くなるっていうことになるんですけれども、自然というので取り上げているのが、レイン、雨ですね。それから天気予報。これ割と最近やりましたね。それから空に月、新月、宇宙という、そんなようなことをやっております。そして次ですね。自然の次に多かったのが旅のことですね。で、アウトドアとか理想の連休なんていうのもやりましたね。うん。それから旅想、旅の窓。旅の道連れ、お土産、外泊と、こんなことを喋っておりました。もっと旅のこともね、喋ってるかと思いましたけど、私は本当はね、旅すごい好きなんですけど、最近あんまり取り上げたりしてないのは、もしかすると自分が旅にあんまり出てないからかなとか思ったりしますのでね、来期はね、こういうのも増やしていきたいなと思います。それから場所を特定して喋っていたものが、やはり岐阜ですね。そして中山道、これは生放送でね、来ていただいて、ゲストに来ていただいてやりましたけれども。それから、あとは私の大好きなアイルランドですね。そして、アラスカ。これだけを話しております。外に行くということで話しております。皆さん、ご記憶にありますでしょうかね。で、皆さんが旅とか外に行くっていうお話をね、考えるとすると、どんなこと喋るかなーなんて考えると、パッパッパって出てくるところがあるんじゃないですかね。温泉とかね、いいですよね。季節、言葉、食、外に出るというこの4つだけでもうすでに全体の4分の3くらいになってます。これ100以上の中のね。で、自分の好みがね、まあ本当に出てますね、これね。で、まあこの大きなテーマの中にまたコーナーがありますので、もっといろんな組み合わせになってるわけですけど、自分の楽しいと思える世界をこんな風に皆さんと旅する形を作れている時間。まさに私の宝箱、My Treasure Box です。
Sound Art, Something Delicious。
いやー、こんな傾向があったとはね、全然気がついてない。案外ね、分かってないもんですね。季節、言葉、食がトップ3。そして、自然や旅。まあ、季節っていうのはまあ、ちょこちょこね、選ぶっていうのはよくわかりますけど、それ以外は全部自分の大好きなものばっかりです。皆さんがもしテーマを考えるとどうなりますかしら？あのね、案外ね、こう本棚ね、これ見ると似たようなことが起こると思うんですね。で、自分のつい選んでる本のテーマってあると思いますよ。で、これがまたね、結構面白くて、自分がね、大好きだなーって思ってるのが実は違ってたりとかね。こう、アートが大好きっていう人の本棚は、そんなのがいっぱい並んでるかと思ったら、実はお金儲けの本が並んでたりとかね。で、夢追い人の人がめっちゃ現実的なリアルなね、ビジネス書をたくさん持ってたりとかね。やっぱり気がつかずに無意識に選んでるものってあったりするのでね、一度やってみるといいですよ。で、ちょうど今ね、季節の区切りだし、こうウイルス絡みで家にいることも多いでしょうから、断捨離とかにね、手をつけた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、本もね、片付けがてら、まあ、そんな風な目でね、見てみたら、ちょっとね、自分のことを知るいいチャンスになるかもしれません。私の場合、まあ確かに言葉のことが大好きで、喋ることに関連した仕事が多いんですけど、旅も好きだったというのを思い出しました。最近あんまり遠くに出かけていないから、せめて想像の世界の中で旅をしてみるというのはいいですね。やっぱり海外に行きたいですね。今ちょっとね、お出かけするのが難しくなっていますけど、いつか行きたいところシリーズっていうのをね、リストにしたり、やっぱり食は外せないから、美味しいものを食べれるところを探してみたり、今やネットでね、リアルな映像とか見れる時代ですから、妄想を働かせて、どんどんやってみたいですね。もともとサウンドアートは、美しい音の旅をというのがコンセプトなので、番組自体が旅ではあるんですけど、場所を特定した旅っていうのもね、きっとね、楽しいんじゃないですかね。もっとやりましょうね。うん。具体的にお出かけする旅をイメージしたものも、4月からは増やしてみようかなと思ってます。ご期待ください。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート、something delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。